島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。ココラジの千葉恵美が絆づくりインタビューをお送りします。今日はプロのタップダンサーの中山隆文さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて2011年3月11日当初、はい、中山さんはどちらにいらっしゃいましたか。
はい、僕はその当初はちょうど大宮にいました。
はい、
はい、でまあちょっとイベントのその挨拶回りっていうことでちょっとフラフラしてたんですけど、はい、まあ、その時だったのでもう街中がこうパニックっていうかになってました。今でも鮮明に覚えてます。
大宮もかなり揺れたんですか。
もうビルもすごく揺れてて、はい、で駅の方に行ったんですけど、駅の方はもう上のそのなんだろう、排水じゃないですけど水のところがもう崩れてて、はい、水浸しになってたりとか、でちょうどその時にモニターでちょうど津波のその映像をちょっと見てしまって、はい、っていうのがもうずっとこう頭に残ってる。
はい、なるほど。当時はまだあの関東方面にお住まいで
そうで
したんですよね。そうです
、はい、
でその時に東北でじゃああの大きな地震が震災があったっていうことを知った時にはどんな風にお感じになられましたか。は
い、いやあれえっていうそのどうなってんのかなって、はい、ひとまずこうおばあちゃん家にもこう電話したりとか友達にもっていうのも全然つながらなくて、はい、うん、なんかどうしていいのかっていうの方がちょっと パニックっていうか、うん、はい、
その後、はい、あの帰郷しようって思ったのは、はい、どんなきっかけがあったんでしょうか。
はい、僕が戻ってきたのは2013年だったんですけど、はい、まあ、2年間は、まあ、その当時所属していたカンパニーでタップやらせていただいてたんですけど、どうもその月1に郡山でこう戻ってきたりしてたので、その郡山でのその暮らしとやっぱ東京に戻った時のその暮らしのその変化っていうかちょっと気持ち悪くて、それでなんかそのタップにもこうちょっと集中できないっていうかそういう感じだったので、やっぱりこう僕の地元だしやっぱり一回帰ってみないと、なんかいろんな情報も回ってきてたし何が本当なのかなっていうのがちょっと僕の中で分かんなくて、やっぱりそれを地元に帰ってきてまあ肌で感じてっていうのでこう帰ってきたんですけど、
現在こうタップダンスと、はい、それから復興ということと、はい、で活動されていらっしゃいますけれども、
はい、
そのこう活動につながっていくっていうところはどんなことがあったんですか。
はい、タップと復興ってなんかこう結構別物に最初こう感じてたんですけど、うん、でもそのタップの歴史がこう黒人奴隷制度だったりとか、結構その人の苦しみからこう生きていくっていうその前向きな希望とか生命力っていうものにあふれてるなって気づいて、でやっぱり僕たち その地元福島の皆さんもやっぱりこういうすごい苦しみの中で今でも生きてると思うんですけど、それぞれでそれでもこう生きてこうつ生命力っていうものはなんかそのタップだからこうとか復興だからこうっていうのがもう全然なくなってるんじゃないかなと思ってて、なんかその一人一人 その暮らしの中 その一歩一歩がやっぱ僕にとってはその皆さんのタップであったり、でさらにそれを表現していくために僕はタップっていう手段を使うんですけど、まあだからタップと復興はそのもう一つで、なんか僕がこうタップしていくのとも全然変わらないことだし、やっぱりこうもっとガンガンやっていって まあ、県内はもちろんですけど、この県内で発生したものをやっぱり県外にやっぱ見せないと、その福島の本当のその復興っていうか、まあ、風評被害だったりとかいろいろあると思うんですけど、そういうものは払拭できないんじゃないかなって、逆に言えばそれをこう払拭できる力があるのはその芸術だったりとか、だから僕がやってるのはそのタップだから、タップでそれをやらなくちゃいけないなっていう、そのシンプルな答えに今はちょっと至りました。
はい、はい、さて昨年はですね、アイスフーガ堂さんでのタップの大イベントというのが行われたと思うんですが、はい、これはどういう形でどんな事業だったのかっていうことを。
はい、はい、これはですね、一般参加型事業って言いまして、一般公募で募集をかけまして、でそこで集まった方たちと約1年間稽古を積んで、その舞台を作り上げようっていう企画でした。
それはこう会津の方からのオファーが中山さんにあったっていうことですよね。
そうですね、はい、はい、
で実際に集まった方たちっていうのは最高齢がおいくつぐらいだったんですか。
最高齢がですね、60歳で、一番下が小学1年生、うん、で本当にありがたいんですけど、まあ、大阪からの参加の人と、あと新潟からの参加の人がいて、やっぱりこれがなんかその福島をちょっとでもこう見てもらえてるっていうところですごく嬉しいなと思ったところでした。
他県の方からの参加者の方からは、はい、こうどんなメッセージがありましたか。
なんだ、その方もやっぱタップやってる方だったんですけど、こう福島でこう動いてることがやっぱ面白そうだって、うん、もうなんかそれで良かったんじゃないかなと思って、はい、でそこからその福島 その地元の人と触れ合って、うん、その人と触れ合うとやっぱり良さっていうのがもっと分かったり、うん、いろんなことが分かるんじゃないかなと思っていて、うん、はい、
なるほど、まあ、本当にこう全く経験がない方も参加されたかと思うんですけれども、はい、一からこう教えていく中でどのぐらいでこう踏めるようになっていったんでしょうか。
はい、今回初心者の方はすごく苦戦したと思うんです、うん、だけどその自分たちでまた稽古とは別にこう隠れて練習してきてたりっていうのをこうちょっと裏の方で聞いてたりとかで、そこの中でそのやっぱりすごく上達していったっていうのがあって、本当にそのやっぱすごく苦労したなっていうのが見えました。はい、
まあ、幕が下りるとみんなまた来年度もっていう風になるんでしょうけど、
は
い、
そうですね、はい、実際タップは見るのも一つ楽しいんですけど、うん、やっぱりやるとさらにその楽しさっていうのが味わえるなっていうのが一つですね。
あ、なるほど、うん、で2年目の授業がもう、はい、終わってっていうところになるかと思うんですけれども、はい、来年度はまた会津でも企画があるんでしょうか。
一応、まあ、その予定ではいるんですけど、うん、そうですね、まあ、その予定では話をさせていただいてるんですけど、ちょうどその会津が戊辰150年の年で、またこれが福島を知る、まあ、僕自身もその戊辰ってなんだろうってもう一回振り返られるっていう、なんかそれもまた学びの一つになってくるかなとか、うん、はい、一応来年もそのやる予定ではいます。
なるほど、まあ、番組を聞いていただいて、もしかしたら私もちょっとタップダンスに触れてみたいという方がいらっしゃるかもしれないんですが、
はい、
そんな方はどんな風にコンタクトを取ればよろしいですか。
Facebook だったりとか、あとはホームページだったりとかでしか、ちょっと、はい、うん、ホームページだといいかもしれないです。
では中山隆文さんで。
そうですね、Facebook は中山隆文でやっていて、はい、でホームページは福島タッププロジェクトで、はい、作ってありますので、
はいはい、プロジェクトとしては今後こうどんな風に展開させていきたいと思ってますか。
はい、県内、会津地方、中通り、浜通りっていうのをこれをもう一つにつないだ、その一つの作品というのを僕はもう4年の間にこう作りたいなって思っていて、なのでそれがその福島 その表現というものに、うん、としてタップがあって、はい、それがその福島 その生きてる力じゃないですけど、それをこう表現していけるようにしたいなと思ってます。
4年っていうのはどんな区切りなんですか。
あ、僕今36になったんですけど、はい、もう40からのこと考えると、やっぱりそうなってないとその下の世代っていうのもなかなか出てこないんじゃないかなとか、あとは40から僕がさらにこう発信していくためには、やっぱりその下の世代っていうんですか、そこもやっぱりしっかり作っていかなくちゃいけない、育てていかなくちゃいけないっていうところでは、やっぱ最低4年はかかるし、あと40からのスタートも考えると、やっぱりその4年しかないなっていうところで考えてます。
それで4年なんですね。4年、はい、なかなか一足飛びにはうまくなることは難しいかと思うんですけれども、はい、しっかりと地固めをして、
はい、
でタップを踏み鳴らすというところでは、はい、固くないともいい音も出ないでしょうから。
そうですね、はい、
まあ、これからもそのタップ人口が増えていくということのために貢献をされていかれると思うんですけれども、はい、頑張って活動していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。で、今回お話を伺いましたのはプロのタップダンサー中山貴文さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
より大胆に、より安全に、新たなスタイリングとさらなる走破性の追求、先進の安全機能トヨタセーフティセンス P を標準装備。SUV に欲しいものは全てここにある。ニューランドクルーザープラド誕生。福島トヨタ。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。